聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、14章20節から25節、新約聖書348ページです。兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人になりなさい。律法にこう書かれています。私は異国の舌で、異なる唇でこの民に語る。それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと主は言われる。それで異言は信じている者たちのためではなく、信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく、信じている者たちのための印です。ですから教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。しかし皆が予言をするなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。聖書の言葉は以上であります。引き続きこのコリント人への手紙から学んでいますが、ここでは異言の問題が取り上げられております。その話題がずっと続いているわけですけれども、コリント教会の人々は異言という賜物、これに非常に注目し熱狂し、競い合って異言を求めていた、そういう様子をうかがい知ることができます。それゆえにこの異言をめぐって教会、また礼拝も混乱し、争いが起きていました。そのようなコリント教会の人々をパウロは戒めて、教会の集まりでは意味のわかる言葉を話すことを求めるように、異言よりも予言の方を求めるようにと教えています。今日の箇所もですね、異言よりも予言の方が優れている、それが大切であるということをいろいろな例から示し語ろうとしています。この箇所から私たちもですね、改めて教会が、クリスチャンがどんなことを大切にするべきなのか、それを確認していきたいと思います。20節のところですが、兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人になりなさい。この箇所少し興味深いところでありまして、このパウロは当然異言のことを意識してこれを語っているわけですが、それを超えてですね、少し広い意味で、ここに教えられていること、重要なことが含まれているとも思います。ただ異言ということを意識して、まずはこの箇所を考えたいと思うんですが、異言というのは人の理解や意識を超えた言葉であって、普通の人にはわからない、聞いていても意味のわからない言葉であります。意味がわからないからこそ、不思議に神秘的に思える。それでコリント教会の人々はこの神秘的な異言というものに熱中熱狂していたわけです。そういう教会の人たちに対してパウロは、考え方において子供になってはいけませんと言います。つまりこれはですね、意味がわからない、意味がわからないけれども、派手で目立つ、そういう異言、そういう賜物ばかりに注目し、それを追い求めるようなあり方、考え方、それがまさしく子供のようだということです。不思議な現象に魅了されて、 特別な言葉を語れる、まあ、それをある意味誇っている、あるいは競っている。以前も少しお話ししましたが、まあ、子供がですね、物珍しいものを取り上げて、見て見てと言って競い合っている。そういうようなものではないかということです。まあ、そのような子供っぽい考え方から離れて、大人になるように。そういうふうに言われていると思います。で、ただ、ここでの大人になるということは、まあ、ここでの大人になるということ、大人という言葉の意味はですね、考え方において成熟したものであるようにということなんですね。考え方において大人になる、成熟したものとなる、これ一体どういうことなのでしょうか。まあ、この箇所では、まあ、大人になる、考え方において成熟するということが具体的にどういうことなのか、それは明確にされているわけではありません。まあ、それでもですね、とにかく不思議な現象だから、神秘的に思えるから、そう言って威厳に熱狂し、さらにはですね、兄弟姉妹の間で賜物をめぐって競い合う、競争し合うようなあり方は非常に未熟であり、子供っぽい。それは明らかであります。威厳の問題について、筋道の通った適切な考え方をすること、それが大人の考え方、成熟した人の考え方として、ここでは求められていると思います。さらにここではですね、悪事においては幼子、悪事においては幼子でありなさいとも言われています。これは少し興味深いところでありまして、悪事については子供以上にですね、未熟なもの、無知なもの、つまり幼子であれということです。悪事については子供よりももっと未熟なもので何も知らないもの、そういうものであって悪事に手を染めることがないようにしなさいということです。でもちろんこの悪事というのは、まあ、一般的に言ってるわけですけれども、まあ、私はもしかするとこの箇所でパウロはコリント教会の人々が不思議な威厳という賜物については熱狂し、まあ、そういう意味ではですね、非常に子供っぽい。それなのに悪事ですね、教会の中での競争、争い、そういう点では子供っぽいどころか大人であって、無知ではなくて非常に長けていて争っている。そういう大人であることを、まあ、嘆いて戒めている、まあ、そういう意味もあるのではないかと思います。コリント教会の人々があらゆる領域において子供っぽくて、単に無邪気にですね、神秘的と思える威厳に熱狂するだけであれば、それほど害はなかったかもしれません。まあ、それはそれで問題がありますが。まあ、そしておとなしくパウロの指導に従う引き分けの良い子供であればよかったのに。そうなのに、変なところで子供っぽく、まあ、変なところでというのはですね、威厳に関しては子供っぽく競い合って、変なところで妙に長けていて争っている。そういうことをパウロは指摘しているのではないかと思います。まあ、こういうことを私たちの中でもあるように思います。変なところで子供っぽく。しかし悪事においては妙に長けている。そうではなくて、むしろ悪事については、まあ、子供よりも本当に未熟で無知なもの、幼子であるべきではないか。まあ、そういうふうにパウロはここで語っています。少し話がそれますが、聖書の中では、この比喩的な言葉、比喩的な表現ということがよく使われています。で、子供ということもですね、ここでは比喩を用いているわけですね。ですから、聖書のある箇所では、子供ということが良い意味で使われることもあります。子供のような純粋な信仰、 それが信仰のあり方として、良いものであると教えられています。まあ、その一方でこの箇所のように、ね、考え方においては大人であることが教えられています。また、悪事については幼子であるように。そういうふうにも言われています。ですから、聖書の中では、まあ、大人とか子供とか、いろんな言葉がですね、比喩的に用いられていまして、何かですね、子供であることが、無条件に教えられている。どんな時でも子供であれ。そういうふうに言われているのではなくて、ある事柄ですね、ある観点においては、子供のようなあり方が必要である。でも考え方については、別の観点については、大人の判断をすることが求められている。教えられている。まあそういうことがあります。まあ、これが、まあその比喩的な言葉の使い方ということですね。で、私はまさにこういうことを、まあ、適切に見分けるということが、まあ大人の考え方。考え方において大人になるということだと思います。まあ、何でもかんでもですね、どんな事柄についても幼く子供っぽくあればよいか、というとそうではない。どの点について子供であるのか、まあ、そのことがむしろ重要なのではないかと思います。悪事について、競争や争い、そのような事柄については幼子のように無知であり、無力である。それは本当に必要なことであります。しかし考え方においては、しっかりと筋道の通った大人の判断をする。意味のわからない威厳に熱狂するような子供っぽい考え方をしない。何について幼子であり、何について大人であるのか。まあ、これをふさわしく見分けていくということが、本当に重要になると思います。そしてそれこそ大人の考え方であると思います。私たちもですね、どういうことについて子供であるのか、あるいは大人であるのか、聖書の語られていること、これは一体何について言っているのか、これを本当に見分けるように、また見分けることを求めていくことが必要であると思います。21節に進んでいきますが、21節こうあります。律法にこう書かれています。私は異国の下で異なる唇でこの民に語る。それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしない。と主は言われる。まあ、この律法にこう書かれていますとありますが、ここでパウロが引用しているのは、実はイザヤ書28章ですね。イザヤ書28章の11節から12節と考えられます。で、ただ、旧約聖書の言葉をそのままではなくて、若干言葉表現が変わっているところです。で、引用されているこのイザヤ書28章、一体どういうことが教えられているのかと言いますと、神様の言葉を語る正しい預言者の言葉を聞こうとしない。イスラエルの人々、あるいは特に指導者たち、そういう人たちへの裁きの言葉が語られているところです。異国の下で、異なる唇でこの民に語るというのは、そういうイスラエルの人々がアッシリア帝国に滅ぼされ、捕囚の民としてアッシリアに連れて行かれる。まあそして、つまりアッシリア外国で、自分たちの言葉ではない外国語を聞く、そういう環境に置かれる。そのことを、異国の下で、異なる唇でこのために語ると言われています。主の言葉、神様の言葉に聞き従おうとしないイスラエルは、裁きとして外国に連れて行かれる。しかしそのような状態になってもなお主に立ち返ろうとしない固くなさが、それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしない、そういう言葉で表されています。 ですからこのイザヤ書28章の箇所は非常に堅くななイスラエル、まあ、そして堅くななイスラエルが神様の裁きとして外国アッシリアへ連れて行かれる、そういうことがここでは語られています。でパウロはこのような旧約聖書を引用することによって意味のわからない言葉、異言で語られるということは信じていない人、堅くなで不信仰な人への裁きの印であると言おうとしているわけですね。ですからそのような異言を、まあ、あまりもてはやすべきではない、まあ、そして異言よりもむしろ予言を重視するべきだということも、まあ、この箇所を引用することによって言おうとしています。でそのことをまあ22節で特に説明しているわけですが、22節、それで異言は信じている者たちのためではなく信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく信じている者たちのための印です。まあ、この言葉、この箇所もですね、少し分かりにくいところではあるんですが、この箇所での信じていない者たちのための印というこの言葉ですね、異言は信じていない者たちのための印であると、これどういう意味かと言いますと、信じていない者たちが信じるための印、そういう意味ではなくて、信じていない者が、堅くなな者が、さらに堅くなにされる。あるいは堅くなな者に与えられる裁きの印である。そういう意味であります。引用されていたイザヤ書に示されていることは、堅くななイスラエルの人々は預言者の言葉を聞こうとしない、まあ、それゆえに外国へと連れて行かれ、外国語で意味のわからない言葉が語られる。意味がわからないから当然主に立ち返ろうともしない、聞き従おうともしない。外国語、意味のわからない言葉で語られるというこのこと自体が主の裁きであるということです。でそれと同じように、まさしく異言というのは、まあ、不信仰、堅くなな人がより堅くなにされる裁きの印であるとパウロは語ろうとしています。異言で意味のわからない言葉を聞いても内容がわからないわけですから、その人たちが悔い改めに導かれることはないわけです。おかしなことを語っている、あの人たちは気が変になってしまったのだ、そういうふうに思われて教会から離れていき悔い改めることができなくなる。そういう意味で異言というのは、信じていない人、堅くなな人たちがより堅くなにされる裁きの印である、そういうふうにパウロはここで語っています。ですから23節もそのことをですね、具体例をパウロは示しているわけですが、23節からですね、ですから教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。しかし皆が予言をするなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。もし教会の集まりで皆が意味のわからない異言を語っている、意味のわからない言葉が飛び交っていれば、初心の人、信じていない人が入ってきたら、ここにいる人たちは皆気が変になってしまったのではないか、そういうふうに思ってしまって、そのような集まり、教会に二度と来ないようになってしまうのではないか、神の言葉を聞き従おうと求めることにつながらないということです。まさにイザヤ書にあるような、 かくたくなな人がますますかたくなにされる、そういう言葉に威厳はなってしまうということです。まあ、その一方で、もし教会の集まりで皆が予言をするなら、わかる言葉で聖書の言葉が解き明かされるなら、信じていない人や初心の人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされることになると言います。まあ、この皆に誤りを指摘されというのは、まあ、何かですね、信じていない人あるいは初心の人が教会の人々に取り囲まれて、あなたのここが間違っている、これがおかしい、あなたはこういう罪がある、そういうふうに問いただされる、そういうことではありません。まあ、そうではなくて、予言の言葉、聖書の言葉が解き明かされることを通して、聖書の言葉が語られることによって、人々の心の中にある本人さえも気がついていないような罪が明らかにされる、誤りを指摘され、心の秘密が明らかにされるということです。ですから、これはまさしく予言、聖書の言葉が解き明かされることによって行われることであります。そしてその結果、信じていなかった人が、神が確かにあなた方の中にもおられると言ってひれ伏して神を拝む、本当に心から神を崇め礼拝するようになるということです。で、これこそまさしく教会の礼拝において本当に大切にするべき本質的な姿ではないでしょうか。私たちが求めているまさに礼拝のあり方と言えるのではないでしょうか。御言葉が、聖書の言葉が解き明かされることによって、御霊が、聖霊が働いてくださって、人々の罪が明らかにされる、本人も気がついていないような罪が示される、そしてその時に確かに神がおられる、罪を認め神を崇めるものへと変えられていく、そういう本当に私たちのあるべき信仰の姿、礼拝の姿がここに表されています。御言葉には本当に人に罪を示し悔い改めさせる、そういう力、そういう働きがあります。皆さんよく覚えている箇所だと思いますが、ヘブル人への手紙4章、開いてみたいと思いますが、ヘブルの4章12節読んでみたいと思いますが、新約聖書441ページです。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の言葉、御言葉によって照らされることによって、私たちの心の思いや計りごと、本人さえも気がつかないような罪が明らかにされます。人の心を照らす、照らし出す、そういう力が御言葉にはあります。また逆に、私たちの罪というのは、そのように御言葉によって照らされなければ気がつくことができない、それくらい根の深いものである、そういうふうにも言うことができると思います。もちろん私たちは普通、自分の力でといいますか、自分の考えで基本的に何が良いことなのか、こういうことは正しいこと、こういうことは間違ったこと、恥ずべきことである、自分なりの考えで判断していると思います。判断することができます。何が正しいことか、何が間違っているのか。しかしその一方で、ほとんどの皆さんが経験していると思いますが、 自分が責められる立場、自分の過ちが指摘される立場、あるいは自分の立場が危うくなるとき、そういうときどうでしょうか。自分なりの善悪な判断を簡単に曲げてしまう、曲げようとする、そういうことがあるのではないでしょうか。まあ、そのように私たち自身の善悪な判断というのはあまりに不完全で、本当に自分に都合の良いものであると思います。もちろんそうやって私たち日常的には善悪を判断していると思います。しかし聖書は、人は罪人であり神から離れ神に反逆していると語っています。これはまさに私たちにとって本当に都合の悪いことでありなかなか受け入れられない、そういうことであると思います。まさに御言葉によって照らされ神に反逆し反抗している、そのことが明らかに示されなければなかなか気がつくことができない、いや認めることさえ難しいことであると思います。ですから本当にここで大切なことは、神の言葉が語られることによって一人一人の心が照らされ罪が明らかにされ悔い改めに導かれるということです。これは聖霊の働きによることですが、しかしこれは理解できる言葉、分かる言葉で聖書の言葉が解き明かされることによって聖霊が働いてくださって起きることです。で、聖書のどこを読んでも何か意味のわからない呪文のような言葉が語られて人が罪に気がついたとか罪を悔い改めることができた、そういうふうに教えられているところはありません。わかる言葉で聖書の言葉が語られ、わかる言葉で私たちの罪、私たちの本当の在り方、神様の前で私たちがどういう姿であるのか、存在であるのか、それが明らかにされることによって私たちは罪を示される、私にも同じ罪があるということが分かるようにされていくのです。で、このように見ていくと、むしろですね、よく意味の分からない言葉を求める、このこと自体が私たちの罪の性質、神への反抗や反逆、あるいは不信仰の姿を表していると言えるのではないでしょうか。明確にわかる神の言葉、聖書の言葉が私たちの罪の在り方を指摘し、示して語る。ですから私たちはそのような言葉から何とか逃れようとする、離れようとする、そういう傾向があるのではないでしょうか。神の言葉から離れようとする、意図的に無視しようとする姿、これはまさにイスラエルの歴史、歩みによく表されていることであります。イスラエルの歩み、歴史を振り返ってみると、よくわかることです。イスラエルの民は、モーセをはじめ多くの預言者が与えられてきました。まあ、そして預言者を通して明確に分かる言葉で神の言葉が語られてきました。誠の神である主が一体どのようなお方であるのか、どのようにイスラエルをエジプトから救い出してくださったのか、そして神である主だけを礼拝する在り方、生き方、それが一体どういうものなのか、律法を通して教えられてきました。にもかかわらず、イスラエルの民は主に逆らい、主から離れようとしてきた。金の子牛など偶像を作ったり、外国に頼ろうとしたり、あるいは悔い改めるように語る預言者の言葉に耳を傾けなかった。むしろ預言者を侮り、あるいは自分たちに都合の良い、耳障りの良いことを語る偽預言者の言葉を求めていました。 明確に意味のわかる言葉で語られる主の言葉、それに耳を塞いで、もっと都合の良い、耳障りの良い預言者の言葉、あるいは意味のわからない言葉を求めていたということです。私たちはどうでしょうか。コリント教会のように異言を求める、そういうことはもちろんないと思います。まあ、それでもわかる言葉で語られている神の言葉、聖書の言葉を無視したり、あるいは軽視することがないように注意する必要があると思います。明確にわかる言葉で語られている聖書の言葉以上に、何か神秘的な現象とか出来事、そういったことを重視したり求めることがないように注意する必要があるのではないでしょうか。もちろん神様は今も生きて自由に働かれるお方ですから、それぞれに神様の導きがあり、取り扱い、関わりがあります。いろいろな出来事を通して私たちに語りかけてくださったり、働いてくださることもあると思います。しかし私たちがすでに語られているこの聖書の言葉、明確に分かる言葉で語られているこの聖書の言葉と解き明かし、何かそれから離れて特別な神秘的な現象、それを求めようとしたり、それを重視していくとき、私たちは結局この分かる言葉で語られている聖書を否定したり無視していくことになるのではないでしょうか。明確に語られている神の言葉を否定したり、あるいはこれから逃れようとすることになるのではないでしょうか。そのような不信仰、あるいは神への反逆、それに陥らないように注意しなければならないと思います。まあ、そして明確に語られている神の言葉から離れて、何か特別な神秘的な現象、それを求めていくとき、私たちの信仰はこの聖書から教えられている信仰のあり方から離れていくことにもなります。それにも本当に注意する必要があります。何よりも私たち自身がまず御言葉が解き明かされることによって罪を示され、その上で神の御前にひれ伏す、そして神を礼拝する、そういうあり方を私たち自身がまず何よりも求めていきたいと思います。そしてそのように私たちが御言葉を通して自分の罪が示され、死の前にひれ伏し悔い改める、そういう姿勢を求めていく中で、このような礼拝に新しい方が加えられて、共に主を崇める、死の前に罪を悔い改め、共に死の前にひれ伏す、そういう礼拝者として歩んでいくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ、深い私たちの父なる神様、今日もこのパウロの手紙、異言を追い求めるコリント教会の人々への警告、戒めの言葉から本当に多く教えてくださって、私たちの信仰のあり方、礼拝のあり方を教えてくださってありがとうございます。何よりも本当に私たちに分かる言葉で、御言葉、聖書の言葉が与えられていること、覚えて心から感謝いたします。どうぞこの分かる言葉で語られている聖書の言葉を通して、私たちがあなたの前に何者であるのか、どのようなものであるのか示し教えてくださいますように、そこで本当に私たちの罪をあらわにしてくださって、あなたこそ誠の神であると、私たちがただあなたを崇め礼拝することができますように導いてください。まだあなたを信じていない方々にも、御言葉が語られることによって罪が示され、悔い改めへと、誠の信仰へと導かれていきますように、 この私たちの礼拝、交わりを用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。